ネマ。
10月は5週あったということで、2011年から映画好きのみなみたいなあさこが映画について一人でベラベラ喋るだけじゃなくて、誰かと感想だのぶつけ合いたくて、ババルデシネマ、映画を喋ろう。おしゃべり相手はいつもの高沖くんです。よろしく、
よろしくお願いいたします。
今の曲さ、ヘンリー・マンシーニのひまわりのテーマなんですよね、
はい、
結構有名な、うん、あ、どっか喫茶店では聞いたことあるなみたいなテーマだ。
そうですね、
ね、
はい、
この、ひまわりのテーマがもうもろにかかるひまわりを高沖くんは見てきてくれたんだよね。
はい、見てきました。
はい、
つい最近。
つい最近、
はい、
どんな映画？
基本的には、まあ、ある男の人と女の人の恋愛映画みたいになってるんですけど、
うんうんうん、
やっぱり反戦争だったりとか、うんうん、そういう社会的な部分が書かれてるって言われている映画ではありましたね、
うん、はい、言われてる。
はい、
だけどどう思ったの？
でもなんかそうやって言われてみたから、
うん、
まあ、見るところって言ったら、うん、こうイタリアの役者さんのところだったんですけど、
うんうんうん、
やっぱもう軽い、うん、基本的に、
うん、
その軽さがずっとこう、うん、反戦争映画でも、
うん、
こうこっちを楽しませてくれるっていうか。
へえ、イタリア映画の役者さんって軽いって感じだ。じゃ
あそうですね、一定の軽さ保ったまま、うん、どっちもできるみたいな。
へ
え、イメージがすごく強い。
へえ、これってさ、まあ、何年に書かれたじゃなくて、あの捉えたっていうか、すごい昔の映画だし、これはリバイバルブームで、まあ、今回、この秋上映される、ね、映画ではあるんだけども、じゃあ軽いってことはなんか古さもあんまり感じなかったっていうことかな。
そうですね、
うん、
なんか、まあ、ちょっと話ずれちゃうけど、うん、3D みたいな映画が今やってるけど、
うん、
もう全然立体的に見れるっていうか、
うん
うん、そういう感覚がすごい強かったってか、
あのそのひまわりの画面が立体的に見えてくる。
そうですね、
それってじゃあ役者の力かな。
うん、だしやっぱ古い映像だし、
うん、
古い映画だからこうすごく遠く感じて見るかなと思ったんですけど、
うんうん、自分ね、
全然そんな感じ、
20代高沖
そうです、
はい、
しなかったですね。
あ、そう、
すごい新鮮に感じるし、
うん、本当、うん、だってこの、うん、まあ、役を演じている2人はもう名優中の名優と言われている、
そうですね、
うん、マルチェロ・マストロヤンニとソフィア・ローレンなんだよね、
はい、
うん、それだけど古くもないし 3D のようにも感じるし。
そうですね、
うん、泣いた？
泣かなかったです。
昔なんか私たちの親の世代とか、これは泣ける映画だって言って有名だったんだけど。
ああ、うん、そうだったんですか、
うん、泣くっていう感じじゃなかった。
そうですね、でも、
うん、
劇場では、
はい、
結構泣いてましたね。
泣いてる人、
見に来た人が結構泣いてましたね。
本当、
はい、
なんだろう、泣くってさ、泣くって、あ、そう、ここでなんか面白いテーマに入るんだけど、泣くってなんで人間泣くんだろうね。どう、
なんで泣くか、
そう、
なんか引っかかるんじゃないですかね、
なんか思い出して、
うん、なんか僕なんかは30年後とかに見たいとか思いましたね、もう一度。
ああ、50代の高沖見たいかもっていう。
そう、あんな恋愛あったわってなったら、僕もひょっとしたら泣くかもしれないな。
ひょっとしたら、
ひょっとしたら泣くかもしれない。
じゃあ今は何、思い当たらないから泣かないだけ。
いや、なんかこう何十年も渡って、
うん、
まあ、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、うん、その恋愛が見れるから、
うん、
何十年も渡ってってのないし、
まあね、
どうしても離れなきゃいけないとかもなかったんで、
うんうんうん、あ、どうしても離れなきゃいけない、うんうんうん、
その不条理みたいな。
あ、そうね、戦争で引き裂かれちゃうとかね、はい、あ、でもそれが思い当たる人だけが泣くんじゃでもないかもね、やっぱり、
うん、
それを何かに置き換えて、
うん、
なんかやっぱ自分のな何かに触れるんだろうね。
投影してるんですよね、やっぱね。
ね、泣くってね。
いやでも泣いてましたよ、たくさん。
あ、本当。
はい。
なんかじゃあ高沖くんが泣くのはどんな時かな。
僕が泣く時は、うん、まあ、犬が死んだ時泣いたんですけど、ね。
あ、はあ、はあはあはあ。あ、そうね。
はい。
うん。それは泣くだろう、うんうん、
でもあれですよ、ウルウルは来てましたよ。 やっぱ映画館だと、うん、ってやるこうすする人だけしか分からないじゃないですか、うん、だからもうひょっとしたら元泣いてたかもしれないし、
うん、一人で見てたらとか、はい、そういうことかな。いや音楽もだから、先ほど1曲目にかけたひまわりのテーマはですね、あのヘンリー・マンシーニという作曲家が作ったんですけれども、ヘンリー・マンシーニはね、あのこの映画を作った、巨匠ヴィットリオ・デシーカと仕事ができるのを、ね、すごい喜んでたっていう、そういう記述がありますよね。もうなんかそんな一緒に、やりたい仕事をしたい巨匠と一緒に仕事ができて、もうすごい力入って、それでああいう対策を作っちゃったみたいなことが書いてありましたけどね。あの音楽の使い方とかどうでした、ひまわり。
いやなんか僕ら世代には正直ない感覚っていうか、うん、もうまさしくその曲調かっていうでもそれそういうの結構こう、うん、笑い番組で使えたりしちゃうから、その印象があったりとかするんですけど、うん、ひまわりに関しては結構すんなり見れちゃうっていうか、うん、それが不思議でしたね。また
あ そうだよね このテーマあまりに有名で、そうね、お笑いでなんか、
そうなんですよ、
それを思い出しちゃう、
パロディみたいので使われる時が、うんうん、それで多分よく聞いてるから、あそっちで入っちゃうのかなと思ったけど、全然そんなことなかったです、
うんうん、そっかというような、これから来る映画ですけれども、ひまわりを見たぞという、前半はお話でしたね。じゃあまあ2曲目を聞いちゃおうかな。じゃあ2曲目いってみましょう。ババルデスシネマ、今日は11月19日から、新宿武蔵野館で、2作連続公開になりますという、まず1作目は、うん、ひまわり、ご紹介しましたけれども、2作目はね、今のニール・ヤングが歌う曲がかかった、伝説の青春映画をもう一度と書いてありますよ、いちご白書なんでそこで笑い？
本当そうだなと思って。
そうだなと。
はい、笑っちゃいましたね。
あ、伝説だっていうふうに思った？
はい、思いました。初めて見たんですけども、うん、思いましたね。
いちご白書っていう言葉は知ってた？
なんとなく知ってたんですけど、うん、もうこの映画がっていうのは知らなかったですよね。うん、ね、正直、はい。
いや、実はね、私もね、これ1970年のアメリカ映画なんですが。でまあ、すごい有名だったけど私も見たことなかったんだよね。だから、まあ、そういう意味ではと思いながら見ちゃったよ。本当にあの学生運動っていうのがね、
うん
うん、まあ、私はまあその世代からちょっと、うん、あのもう下なんで、それがもう伝説にしかなってないんだけれども、うん、これがあの有名な伝説のいちご白書かとは思った。
ああなるほど、
うんなんか、うん、どんな今の20代どんな風に見たのかな。
いや学生運動っていうとすごく過激なイメージがあるんですよ、
うんうん、
まあ、昔の芝居を見ててもそうだし、うん、やっぱどっか暴力に発展するっていう印象が強かったんですけど、うん、その、まあ、元の大元みたいな一語白書を見た時に、うん、やっぱちゃんとした非暴力性が書かれてたりとかして、
うん
う
ん、
もう最後のシーンとかはものすごいそういうところが強調されてるんですけど、
うん、
だからなんか全然印象が変わりましたよね、その運動っていうものに対して。
あ、
うん、
そうね、そうね、日本だとどうしても連合赤軍浅間山荘事件に行き着くもんね。
そうなんですよね、
結局は
イメージが、
ね、すごいことになってたしね。
あんまピースなイメージが実は若い僕らはないんですよ ね、はい、
そうやって語り継いでるからねっていうのがある、
まあ、そうですね、
うんうんうん、そうか、その大元はこういうなんか、ニール・ヤングはじめあのスティルス・エン・ナッシュという、ね、あのグループの音楽だったり、
うん、
それからあそこに描かれているようなちょっとしたなんか恋愛だよね、あれは。
そうですね、
もうだってだって何しに学生運動してんのっていうような描かれ方だとね、うん、なんか誰か好きになっちゃってね。
そこがでもまた入ってきやすいですね、
うんうん、だからそういう映画だったんだとは思ったし、 あとね、この何、その恋愛を繰り広げる2人 このもう今はちょっとあんまり聞かないんだけど、ブルーズ・ディブソンさんと、
はい、
キム・ダービーさんのなんか 変わりっぷりっていうかな、私結構あ映画の中で変わってったなと思って。
そうですね、うん、最初と中盤ぐらいから、
うん、印象がね
変わってきましたね、
うん、なんか意外とこれメガネ君のキャラで来てるけど、実はメガネ取ったら
結構イケメンなんですよね。
そう、それが意外だったんだよね。
こう映画終わって話した時に、うん、全く同じタイミングでおって思ったって話しましたね。
そう
ね。そこをぜひ探してほしいなって
思う。そうね、そうね、そうね、そうそう、あイケメンじゃんって思うところがあるんですよ、このいちご白書を見てるとですね、うん、あとそうだな、いちご白書もう一度っていうあの曲知ってる？
あ、はい、
ね、ユーミンの、うん、それも多分この映画を見てから当然書いたんじゃないかなというような。
で当時の恋人とその映画を見て、うん、その思い出を歌った曲らしいですよ。
あ、調べてきたな、すごい。
うちの母ちゃんが、
うん、
はい、
あ、言ったの、
言ってましたね。
へえ、あ、彼氏とこの映画を見て、それでそれを思い
出、その思い出をもう一度みたいな。
へえ、そうなんだ。アメリカね、やっぱ日本のなんか文化もやっぱりアメリカにすごい影響を受けてるよねという象徴みたいな映画でしたけれども、うん、このいちご白書も11月19日土曜日から新宿武蔵野館、あとね、いろんなところで全国公開されるみたいなんだよね。あ、なんかさ、これね、監督ね、28歳の時の作品だった。どう
焦りますね。
あ、そうです、
そのエネルギーに、はい、
そうか、役者たちは24、5でね、
はい、
うん、例えばさ、今さ、その原発はいらないとか言ってさ、うん、こういろんなね、フェイスブックとかでこういろんな集まりが来てさ、それで、メディアには一切放送されないけれども、なんかどっかでデモやってるとかあるじゃない、うん、そういうことなのかな、この映画は。そういう動きなのかな。
ものすごい近いものはある、うん、気がしますよね。
どうかな、
うん、
どうなんだろう。なんかこれさ、例えば30年後とかさ、さっきあの高沖くんが、50歳になってから見たい映画だってひまわりとかを言ったりしたけどさ、もし、今のそのムーブメントみたいなのが30年後映画として見られるとしたら、こんな風に感じ取られるのかな。
どうでしょうね。
そう、今のだから、うん、何を切り取って映画にしたらこういう伝説になるのかなというような気もしながら私は見てたんだけど、
でもやっぱ違いは全然メディアに取り上げられないってことじゃないですか、そのデモとかやったとしても、うんうん、そこがなんか違うかなって。あとやっぱネットもあるし、
うん、
なんかちょっとデモも結構たくさん起きてるけど、うん、どこでどういうデモが起きてるかっていう内容があまりはっきりしてないっていうか、
うんうんうん、なんかね、あの情報ってありすぎて、一つに集約されにくくなってるかな、じゃあ、うん、今の社会って。
で多分聞きに行こうとか、うん、主体的になる人がすごい少ないんじゃないかなって、
うんうん、
Facebook なり何なりにしても文章を見て、うん、その人の生の声を直に見て、うん、あ、この人だったら信じようできるってデモに参加するんじゃなくて、うん、Facebook で流れてきた文章を見て、
うん、
なんかしなきゃって参加するっていう形が多いんじゃないかな。
ああ、受動的なんだ、意外と、うん、参加してるけど受動的、
個人主義だったりとか。
あ、個人主義、うん、そっか。じゃあそんな中から伝説は生まれにくいかね、どうかね。でも新たな伝説を作ろうとかさ、そんなような気概はないですか。
気にさせてくれますね。
ね、
事後白書
ね、あ、うまくまとめるね。さすが高沖、すごいな。そうか、そう、あの一語白書はそんな意味で、まあ、青春である人も、もう青春、あ、青春終わっちゃう人っていないと思うんだよね。そう、基本、うん、青春であり続ける人たちが見て楽しい映画なので、みんな、いちご白書、ひまわり、この2作連続公開を大いに楽しもうじゃありませんか。では、こんなところで今月のババルデシネマは締めくくろうと思います。面白かったよね。
面白かったです。
ありがとう。じゃあ今月のエンディングテーマに行こうと思います。ラディオステーション。